アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アーク、よりお届けしております。こんにちは、ディレクターの浅田渡でございます。どうも。はい、本日は2月の12日の火曜日ということでですね、火曜日は、毎月、このスタジオ実行アーク、で、行っている公開録音のトークイベントの模様をお届けしているわけなんですけども、今月2月お届けしてますのはもう早速先週2月の5日分を聞いてくださった方はお分かりかと思いますが、実行アークというスタジオから、抜け出してって言ったら事業サボってみたいな感じで飛び出してって言った方がいいんかな。こういう場合は飛び出してですね、大阪の、天王寺区にあります、大手院というお寺ですね、お寺の、会場でですね、ちょっと出張しまして、そちらで、トークイベントを行いました。テーマはこれまたベタなんですけども、テーマはコミュニケーションといってもですね、かなり深いこれ話が、たくさん上がってきましてですね、そんじょそこらのコミュニケーションの話とはちょっと違う方向が、見れたんじゃないかなと勝手に、思ってたりするんですけども、年始早々コミュニケーションについて考えてみる会という長ったらしい名前をつけてですね、アートも絡めていろいろ話をしていきましょうということでやっております。1月19日の土曜日に、そのお手にて行われた、アークトークコンピレーション出張バージョン、ゲストは大阪大学、コミュニケーションデザインセンターの、臨床哲学の、先生で、あられます、西川雅さん、そして、高槻の、精神病院の厚愛病院という中で、院内喫茶うたたね屋を、運営されています、清水邦子さん、このお二人がですね、もうかなり世代も離れて、西川さんはもう片や50代の、おっさんですよ、言っちゃえば。で、清水さんはもう20代前半のピチピチの女の子でございまして、そのお二人がですね、全くなんていうんですかね、ある種医療とか、ね、看護介護に関わっているという意味では共通してるんですけども、お二方若干、ね、こうアート的なもんにすごい文脈に関わってるんですよね。若干じゃないか、結構か。その西川さんは大阪大学 の、 そのコミュニケーションデザインセンターというのは非常にデザイナーとか、現代アートの作家さんとか、いろんな方、映像作家の方がいろんな方がこう周りの先生を、おられてですね、一緒に展覧会を、ね、西川さんがいきなり作家デビューしてやったこともあったりね、横浜の美術館がどっかでね、やったりですね、清水さんももともと演劇の制作をされてたりとかで、ね、さまざまな活動をされている方でございまして、この2人が、を中心に、さまざまな参加者と、参加者というお客さんですねとともにコミュニケーションについて考えてみました。当日は一応ね、まあ、僕らはアート関係の人間なんでアート関係の人来るかなって思ってたら、あともちろんアート関係の、ね、アーティストさんとかね、そういう仕事してる方も来られたんですけど、いろんな方来られて、結構すごい場はね盛り上がって、歯医者さんが来られたり介護ヘルパーさんが来られたり、ですね、いろんな方が本当に来られましたね。でその中でですね、今回は西川雅さんの、一体大学で何を教えてんのっていう話で、まあ一言で言うとディスコミュニケーションを教えてんねんっていう話をされて、どういうことやねんというところからいろいろ話が広がっていき、私と一緒にパーソナリティ、司会を務めてたジャタニリエ、ちゃん、うちのスタッフでございますけども、がなんかなかなか面白い、お父さんとのなんかコミュニケーションやり取りですごい面白い例を出してくれたりとかしてですね、結構盛り上がった様子が、今回は、2回目ということでお届けしたいと思います。それでは、西川雅先生の、活動内容を中心にお届けします。どうぞ聞いてください。ですね、まあ、ちょっと一旦清水さんお互いに話してもらったんですけど、まず西川さんどんなことされてるんですか今お仕事は。
今日はちょっとペアルックみたいな感じだと思
います。ちょっとでもやっぱり
やったぜと思いましたけど、ですね、2年前から喫茶でしょ。はい、で僕はちょうど今年の4月で3年になりますけれども、大阪大学のコミュニケーションデザインセンターというところで特任の准教授というやつをやってます。はい、それまではですね、もう僕51ですから今年いろんなことやってきたんですけど、基本的には20歳ぐらいから精神病院で、看護をやってたりとかやってたんですけどね。で、 急に降って湧いたような話なんですよ、コミュニケーションデザインセンターっていうのは。で、最初何をしていいのかよくわからないと思ってて、今もあんまりよく分かってないんですけども、1年目は何もしませんでした。で、2年目から授業を持つようになりまして、2年目に初めて、まあ、やってみるみたいな感じで集中講義という形で、ディスコミュニケーションの理論と実践というのを集中講義で、まあ、他の教員にも助けてもらってやって、だから今年が3年目なんで、3年目でディスコミュニケーション理論と実践という授業を前期にやりました。とあとはですね、臨床コミュニケーション入門だとか1、2とかっていうのを、まあ、他の教員やってるんですけど、それに時々参加するという。
そもそもその大阪大学コミュニケーションデザインセンターってなかなかこの
言えなくて、
ね、オールの名前は名前のところは何をやってるところなんですか。コミュニまさに今日のテーマとかかってくることだと思うんですけど、コミュニケーションをデザインするっていうのは、
そういう場所があって、
それを教えてるわけなんですよね、学校で。めっちゃ西川さん全面、うん、どんなところなんですかね。
だから最初の1年間何をしてたかというと、こういうことを言われたときに答えられるように一生懸命教員の中でですね話し合ったわけですけれども、コミュニケーションデザインセンター、専任の教員というか、まあ、だから大阪大学にも雇われた、急にはクビにならないという教員が6人ぐらいいまして、5人かないまして、あと20人ぐらいが特任の教員なんですね。僕は3年契約で入って、あと2年雇ってやるってついこの間言われましたけど、大体5年間ぐらい教員なんです。で、どんな人間が集まってきたかというと、もうバラバラですね、本当にバラバラです。まあ有名なところで言うと平田織座さんっていう劇作家がいますけど、あの人もともと大学の先生かなんかやってはったでしょ。それを引っこ抜いてきたという形です。他にも医療人類学だとか、それから科学技術コミュニケーションが2人、あと看護学の助教授の人と、まあ、そういう人たちが来てるんですけど、あとはですね、特任の教員というのは僕も初めて、僕は初めてですけど、大学教育とはまあ全然関係なかったような人間。僕は直前まで京都のちっちゃなデイサービスで、認知症の人の介護をするというナースをしてましたんで、要するにお昼ご飯を炊いたりですね、洗濯したり、それから認知症の人と一緒にお風呂入ったり散歩行ったりっていうような人間が、まあ、おいでって言われていたんですが、他には、コンテンポラリーダンスのプロデューサーがいたりとかですね、映像作品やったりとか、もういっぱいいろんなことをやってる人たちがわっと集まったわけです。で、まあ、それの設立の意図というか、要するに大阪大学が最初に言い出したことは、その大阪大学の大学院の重点化というのがありまして、2年ぐらい前から学部に入学する学生よりも大学院に入ってくる院生の方が多くなってきたんですよね。っていうことは、大阪大学でも普通の大学じゃないよって、要するに高度な教育をして、もう修士博士をバンバン出して、要するに社会の専門がガンガン出していくっていう、まあ、そういう、まあ、大学に方針を転換したというか、はっきりさせたわけですね。その時に問題になってきたのが、専門家っていうのは本当にこうコミュニケーションが下手やということなんですよね。こう普通の人と喋れない、どんどん偉くなればなるほど、こう一般の人には分からない話をし出すっていうことがあることと、
それ
から
深いそうなんかなと
思いますよね。まあ、いや、それ言ってるか分からない人いっぱいいますからね、すごい。
まあ、それに対して、そのこれだけこう、なんていうんですかね、専門家を輩出する大学として責任のある教育をせなあかんやろということで、普通は大学院の教育っていうのはもう、こう共通教育ってありませんよね。文学研究科なら文学研究科、法学なら法学、医学なら医学なんですけれども、それを極めていくというのが大学院の教育なんですけれども、そうでなくて、大学院全研究科を相手にしてですね、共通教育しようと。で、何の教育するのかって、コミュニケーションやっていうことなんです。で、要するにコミュニケーション能力をつけて、最初はね、だからこれを間違いやすくて、専門家が普通の市民に分かりやすく話をするような能力をつけようって、まあ、すぐ思われがちなんですけど、実はそうじゃなくてですね、普通の人が聞いてることを分かるようにしよう、普通の人の言葉を分かるようにしようというのが大きなあれなんです。ちょっとだけ例を言いますとね、はい、例えばその医療の場面で、 まあ、若くしてがんに侵された夫をずっとこう見ている奥さんがいてると。で、主治医の先生とかにですね、どうしてうちの主治医熱が下がらないんでしょう、どうしてこんなしんどそうなんでしょう、で看護師さんに一緒に、そうするとカルテを持ってきて、検査の結果こうこうこうです、病気はこんなふうに進んでいます、今治療はこんなふうにしています、で説明するんですよ。で分かりましたって言うけれども、また今度医者なり当直のドクターが来たりだとか看護師さんが来たら、どうしてうちの主人熱が下がらないんでしょうってやるわけですよ。これみんな嫌がってきてね、しまいに医療者あそこ行ったら質問で、それでこれだけ説明しても説明しても分かってもらえない。でその時に、まあ、僕の知り合い の, あのずっとホスピス医をやってたドクターなんですけど、やっぱり顧問みたいな形で行ったんですよ。その病気で行った時、やっぱその奥さんにとっ捕まってた時に、奥さんつらいねって言ったの。わーって泣き出して、結局自分がどうして子供もいるのにこの主人がこう死なないといけないのか、それもこんな苦しみを持ってということを言いたいわけです、聞きたいわけです。でもそういうことを医療者に言ってはいけないというだけの知性はあるわけですよ。だから医療者に聞いていいのは医療的なことだけやと思ってるわけですね。でも誰かに聞いてほしい、特に自分の夫の医療に携わってるドクターなり看護さんとは話がしたい。だからどうして熱は下がらないんですかっていう医療的な姿を持った質問してるけど、実は言いたいこと聞きたいことってもっと別なところにあるわけです。でもそれが医療者は分からない、どうして熱下がらないんですかって医学的な答えをする。だからここにものすごい問題があるわけですよね。だから難しいその抗がん剤の副作用なんかを、できるだけ医学用語を使わずに説明するということも大事ですけれども、それ以上に大事なことは普通の人が言っていることを専門性の枠組みで聞くんじゃなくて、普通の一対一の関係で話を聞けるようなそういう感性というんですかね。だから専門知識いくら積み重ねてもダメなわけですよ。だからそういうふうな教育を、まあこれからこう何ていうんですかね、修士なり博士を取って専門家になっていく人たちにぜひとも教育せなあかんという、まあ、そういう理念でできたところなんです。
なるほどなるほど、わかりました。皆さん どうですか結構なずいてくださって、深い、うんうんうん、
まあ、これだいぶ練習した話なんで
騙されちゃいけないこれで感動してしまうんで、なるほど、はい、なんか今の話とかでこう、
そうですね、
質問とかもしあれば気軽に、あ、もうマイクなしで全然、
はい、
じゃあ
はい、
まあ私のありかですると結構なんていうのかな、まあ我々、まあ、主に、まあ、発達障害って言っても、まあ、ADHD と、まあ、ちょっと、まあ、アスペルガーの方はそんなにはないんですけど、中間多動性障害って ADHD って言われてるところの、それのまあなんていうか後期的症状っていう、まあ、大人になってもそれを引きずってる人たちがちょっと、まあ、集まって、ちょっと、まあ、できる限り、症状を和らげながらちょっと、まあ、社会生活にで生きていくにはどうすればいいのかっていう考えていくような、まあ、グループなんですけれど、それでまあ先ほどに思ったことが、あれ専門家っていうの、専門家っていうのは何かちょっとやっぱり性格的っていうか、そういうふうなことで、まあ、勉強してきたから何かやっぱりなんていうか人間的にやっぱり偏っていくっていうこととか、そういうふうなところがあるだろうから、やはりちょっとまあ人間的に遠ざかっていくのかなっていうことも、話があったんです。もともと何か、まあ、専門家の人っていうのが結構、面白い、ま、なんかあれ癖があるっていうことも、言ってたんですけれど、ちょっとごちゃになってしまってますけど、それでも、まだ今までは生きていけて、それでも生きてきてたっていう、まあ、時代だから、まあ、癖があっても生きていけてたんじゃないかなっていうことを言われてたんですけど、これからの時代っていうのはやはり専門家も、まあ、 本当に特定の人と付き合う以外で生きていかないといけない時代になってきたのかなっていう、それは思いました。ちょっとマイクとかですけど、
はい、ありがとうございます。あの今の、小田さんおっしゃってた話を聞いて、あの、まあ、僕とか、ジャタニさんとかは、まあ、あの割と現代アートという文脈の中でお仕事をしているんですけども、そのいわゆるそのアートの専門家っていうところで、まあ、一番名前が上がりやすいのがアーティストさんだと思うんですけども、ね、で僕ここのこっち側の現場の話で言ったら、なんかそのアーティストさんの役割も昔はこう堅物に、なんていうんですか、堅物にこうこねてたらええわみたいな世界があったと思うんですよ。とかなんかピアノ弾いてたらええわみたいなところが、今の話とも関連するところで言ったら、なんかだんだんそのいろんな人と付き合うようになってきて、で最近まあここ何年かもワークショップで、この前もちょっとワークショップについての、ミーティングとかやったんですけど、ワークショップって言葉をやたら聞き出したりとか、やたらいろんな人が使い出したりとかして、まあ、あの地域の人参加型とか、子供さん対象とかっていうのがだんだ ん, なんかそのアーティストの仕事っていうのが単に作品作るだけじゃなくなってきた、そういう人たちとコミュニケーションをどんどん、あのアーティストが単にその芸術が好きな人たちだけと付き合うんじゃないようになってきてる流れがあるなと思ってて、なんかそれもこう専門家が、より普通な言葉をで持って、なんかもっと専門的なことじゃないもっと大事なコミュニケーションみたいなものをつなげていってるような風潮があるのかなというふうなことをちょっと漠然と、思ったりしたんですけども、
はい、なんかね、あのうちの私のお父さんが、あのリエ、あの絵描くから絵の描き方教えてくれって言われたんですね。絵の描き方教えてくれっていうのは筆を持つところから教えるのか、うん、鉛筆のデッサンから教えるのか、もうその時点でよく分からなかったんですよ。ほんで、え、それは何が描きたくて、あの絵を描くのみたいな。
なかなか面白いお父さんですね。いきなり娘に、リエ、絵を描き方教えてくれ
と。ちょっとお父さん絵始めるから、みたいになったんですね。ほんで、あのじゃあちょっと飲み屋に行こうよ、みたいなんで。なんかこう、まあ、
飲もうや
まず飲もうよみたいな、まず美味しいもの食べようよって言いながらあのやってたんですけど、なんか結局はあの、まあ、会社でそういう幹部になった、そういうなんて管理職のものたるもの、なんかそういう感性を磨かないと、自分を磨きなさいっていうのをもう上から言われたらしくって、
あ、命令で上司から命令、あんた中間管理職になったんやから感性も磨かなあかんでっていう命令だった
で、であの結局何書くかっていうのはその模写をしなさいっていうの、あの 絵を描かれた、あの海の風景の絵をあの描きなさい、それ見ながら絵を描きなさいってなるんですね。ほんでそこで私は全く同じように描かれて面白くないと思ったので、あの この絵を見てお父さんがどう思うかなみたいな話を飲みながら、もうその本見ながら喋ってたんですね。なんかそれってその、あのどうして主人はっていうのと、あのお腹痛いんですかっていうのと似てるのかなとちょっと思いました。言ってることが、あの絵を描きたいって言ってるのに対して、あのどういう、じゃあ鉛筆もこう持ってなみたいな話じゃないんやろうなっていうのはなんとなく感づいたんですけど、はいはいはい、それはなんか似てるなって思いました。
なるほどね。
あの、しか…あ、
わかります。
あ、持ち帰っただけじゃん。
持ち帰っただけ。うわ、もうちょっと…鉛筆とか
歯科医師さんとか、なんかそういう現場あります。なんか友達がね、すごい歯医者行く、歯医者ですよ
司会師の仕事は
っていう字
です。
ちょっと緊張してる感じ出てこないんだ
よ。司会をすぎて書きましょうか。
なんかすごい歯医者行くの怖いってよく聞くんですね。で、私はあの歯医者行くの怖くないんです。あの全然怖くないんですよ。で、なんかそのむしろ寝てるんですね、こうあーっと口開けてる間に。なんかその怖いって言ってるのが私はよく分からなくって、そういうのってどういうふうに取られてますか？
実は僕も怖いんですよ。というのはその僕もその歯医者に通った経験っていうのは子供の頃
父親は違う職業だったんで、で怖かったんです、脅かされたんですよ、で自分で開業したらやっぱり痛くないようにとかでするんです。大体顔見たら分かりますよ、でこのなんか怖いねんな、特に男の人とか振り怖そうに、であの最後に、まあ、面接するんですけど、あのそうなんです、結構コミュニケーションを勉強しているグループで、あのちょっと紹介させてもらいますと、あの関西ウェルビークラブという NPO 法人を立ち上げて、まだ実際には活動はないんですけど、開業医が同地域と関わりを持っていくのかという、でどっちかというと予防歯科をメインにして、あの生活の中で、まあ、医療をどんどん持っていこうというのは、専門家の話先ほど出ましたけど、生活するのは生活者というか住民の人は生活する専門家ですよね。だからその中にどう、まあ、歯科保険を持っていったらいいのかまあそういう活動をしてて、来られた時にあのいろんなお話を聞くんですけど、うん、で最後にやっぱり何か怖いですかとかっていうのが注射だとかなんかいろいろあります。やっぱりそこで共有しないと、いきなりチェアに診療台に乗るのと全く違ってて、なんかマスクをして白衣を着て帽子をかぶって、このおっさん誰やねんっていう関係じゃなくて、まずあの私は誰々ですとかって、どこから来られたんですかとか、そういったところから入るようにはしてるんですけど、でもまあそれでもやっぱりその距離感っていうのは非常に難しくて、ずっと入ってこられてくると本当に依存的になってくる患者さんも出ますし、その距離感でずっともう付き合い長いですからね、うんうんうん、何でも経験してこられたり、こっちも疲れてきたりとか、最近ずっと疲れてきたんで、あんまりいいすんのりだったんですけど、まあ、そんな感じでコミュニケーションを図るようにはしています。
ありがとうございます。
はい、
なんかワンオンさんとかね、お客さんすごい出入りされると思うんです。なんかそういう時ってこうお話しかけたりするんですか、お客さんのこう待つ感じですか、あ、どなたでも大丈夫です。
さっきじゃあ、
そうですね、あのあ、まあ、うちなんか逆にあの先ほど話したように曜日ごとに、まあ、担当を決めてますので、でまあ、その子らが中心になってこちらが話しかけるようにはしてますね。で逆にやっぱりその曜日ごとにやってる僕らも結構メンバーっていうのはそれぞれ他人というか何がきっかけ知り合った中でもともとの連れというわけ
バラバラですもんね。
そうなんです。だから逆に僕らスタッフもまあコミュニケーションを取りながら、かつ逆にそれぞれが連れていく人脈というのは全く別なので、僕なんかも例えば彼が DTP 行ってたんだったら、僕から銀行員から全然知らないなむしろなんか僕から話しかけて聞くというのはものすごい勉強になりますね。うん、本当に、うん、面白いなと思います。
先ほど、横あ横村さん、
はい、
歯医者のところで、
あ、
ま
あ、
ちょっと、
はい、
あのちょっと先ほどの続きみたいなこと、
はいはい、
あの先ほど、まあ、西川先生が医科とか法科とか文学 の、 その専門教育というのがあって、それの共通した教育共通教育って話がありましたけど、まあ医療の場合、医療 の、 その領域にもそのコミュニケーションっていうのが入ってきてて、もっと患者さんと話をするなり、あるいはその指導をどんなふうにやっていくかっていうコミュニケーションのスキルっていうのが入ってくるんですけども、今お話聞いてたら、その医療 の、 医療の領域に入ってくるコミュニケーションっていうのは、その専門教育としてのコミュニケーションが今入ってきてるのかなってすごい思ったんですが、すなわちその、患者さんをその教育するための教育コミュニケーションの方法とか、あるいは指導したりとか、まあ、患者さんを、まあ、生活習慣を改めるにはどんなふうなコミュニケーションを取っていったりだとか、そういう専門教育としてのコミュニケーションで、自分も今の話聞いて、自分もそのコミュニケーションの勉強をずっとしてきたつもりですけど、そういう専門教育としてのコミュニケーションをやってきたのかなって今思って、要するに、まあ、なんか そういう一般教育っていうか、人と人とのその関わりを大事にするそのまあ姿勢じゃなくて、まあ患者さんをどんな風にうまいことうまいことって言ったらおかしいけど、聞き出してコンタクトとして、導いていくかみたいな方法をというなんか全然そこが違うんやなっていうのが大きく感じました、
ね。なるほど。はい
はい。まあいいですか。はい、僕その阪大の歯学部にもですね、医療コミュニケーションっていう題名の講義があって、そこを呼ばれて喋ったりするんですけど、基本的にはそういうものを期待されてるんですよ。どうやったら患者さんが的確に短い時間で患者さんから情報を得られるか、でちゃんと正確な診断してやるか、それからこちらの資料をどうやって分かってもらうか、要するに医療を潤滑に、効率よく進めるためのコミュニケーション で、まあ、できたら信頼関係もあったらいいよねっていう感じなんですけど、でもこういう類の医療コミュニケーションの本って山ほど今売れに売れてるから出るんでしょうね、いっぱい出てます。で、半ばね、その歯学部の学生は僕行った時にはまたコミュニケーションの話かみたいな感じでね、もうええわみたいな感じで全然やる気ない、丸見えやったんですよね、僕行った時にね。それでムッとしまして、でこいつらちょっといじめだろうと思ってい
じめだろうって、
いやディスコミュニケーションですか、あれ
はディスコミュニケーションですよね、
CCD の中でディスコミュニケーション専門家って僕ですからなっちゃって考えるのも僕だけですから、で、要するに、まあ今日は最初に優しい問題からいきましょうかみたいな形で、人は何で歯医者に来ますかっていうふうな質問を始めたんですよ。そうするとこいつ何を言ってんの、やっぱ看護師やからあかんやなみたいな感じで言ってるんですけど、いや歯が悪いからとか、歯がなんかいろいろ難しい言葉も使われました、僕なりなんとかでいやいいですけどとかね、要するに口の中に問題があるから、歯に問題があるからで治療を受けたいから来たんだっていう答えが70何人いてて、僕もねもう嫌味ですから50人ぐらい聞きましたね、そうやって起こしていくわけですけど、寝てる連中は。で、結局、そうですかねって、歯が悪かったらすぐ行きますかねって、歯が痛くても行きませんよ。僕なんか歯はちょっと悪いけど、ずっと行ってませんよって。でも、行こうと思う時がありました。時間ができたから。時間ができたから行こう。要するに、看護師やった時はね、歯医者行く暇がないんですよね。時間、歯が悪くて行かなあかんかなと思ってるけど行けない、それとか下手したら健康保険がないから行かないという人もいるでしょう、ね、だから怖いから行かないという人もいるでしょう、で怖くないよ、あそこの先生は優しいよって聞いたから行くかもしれないでしょう、だから人が歯医者に行く理由って様々なんですよ、バラバラなんですよ、絶対に分かれへんんです。それは人は何で行きますかって、それは人それぞれで分かりません、聞いてみるのは分かりませんっていうのが正解やのに、誰一人としてそうは言わない。だから歯科医師は最初から患者さんとして自分の目の前に現れる人は歯が悪いから来たんだってこう思ってる、そこから話を始める、ね、でもそうじゃなくって、時間ができたけど結構それは厳しい時間のスケジュールかもしれない、で直してもらいたいことも違うかもしれない、ね、歯が悪くて来たんですって言いながら実は孫からおじいちゃんの口が臭いって言って向こうに逃げられた、それを何とかしたいと思ってきたのかもしれない、でもそんなこといきなり喋られませんよね、孫に臭いと言われたんですわみたいな話にならない。だから要は分からないっていうところから出発して、それからその後の医療的なコミュニケーションというか医師と患者とのコミュニケーションって成り立つんですけれども、そもそもの患者っていうものものすごくステレオタイプっていうか、みんな同じようなもの、歯が悪いのが歯医者に来る患者っていうふうに、全然だからその何ですね、知的な想像力というかないわけですよ。そこから始めないと本当はこういつまででも滑るかけ、最初のボタンがかけ違えてるから、いつまでたっても噛み合わないっていうことになるんだと思いますね。
はいはいはい、なるほどね。
そういう意味での、はい、なんか普通のこうコミュニケーションっていうか、普通の人と人との出会い方みたいなこと、それから付き合い方みたいなこと、コミュニケーションだとかコミュニケーションデザインっていうと非常にこう、よくあまり子供の時から使ってない言葉なんであれなんですけど、やっぱ出会い方と付き合い方みたいなことを、まあ、考えていく、一緒に考えていくっていう、まあ、そんなことを僕は思っています。